今日恵みをいただく御言葉は歴代史一章第一歴代史の4章1節から23節です。第一歴代史4章1節から23節、はじめに1節と2節をお読みいたします。ユダの子孫はペレツ、ヘツロン、カルミ、フル、ショバル。ショバルの子レアライはヤハテを産み、ヤハテはアフマイとラハデを産んだ。これらはソルア人の諸子族である。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたの御名を褒めたたえます。主よ、私たちも信仰の 人の列として加えられていることを感謝いたします。ただあなたの信仰の通りに歩み、私たちもあの信仰の列伝に加えられるものとなることができますように、今我々は御言葉で一日を始めております。どうかその志を持って、あなたの祝福をつかみ取ろうとする一人一人にさらなる豊かな幸いと祝福を注いでください。語るしもべの唇および聞く耳の一人一人を清めて、今ただあなたの栄光が豊かに満ち溢れるこの集いでありますように、どうか導いてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。今日の箇所、この4章の1節から23節のところは、ユダ族の、その他の、人たちの系図になります。まあ、3章の方、ね、昨日の箇所は特にダビデ王の、系図とまたその子孫たち、についてでしたけれども、ちょっと内容的には、ね、あの暗い内容を想起させるものでした、ダビデ王自身が戒の罪を犯し、そしてそのゆえに、本当にダビデ王の、あの偉大なダビデ王の、子供たちが、3人も、長男、三男、四男ともう剣で殺されるような目に遭い、またその、歴代の王たち、ソロモン以降の王たち、偶像礼拝に走って、そしてついにバビロン捕囚の決めに遭い、エコヌヤの時代、トラレビとエコヌヤと、称されて、そして、本当にこの系図を見るにユダヤ人たちはきっと暗い思いをしたことでしょう。このように、正当な、ダビデの子孫、は、暗い歴史がつきまとうようなものでしたけども、しかし4章のところですね、この4章は、ダビデ王の系図とはまたちょっと、系図的には離れた家系で、しかもですね、系譜的なつながりが不明な、人たちが多数、出てきます。なんか名前がですね、突然現れて、この人一体、どこの、その父系に当たるのか、ちょっと聖書学者が調べようとしても、根拠となるところは見出せないというような人たちが、多数あるところではあるんですけども、しかし内容は明るいんですね。信仰を持って、主の家に、戦ったエフネの子カレブがおり、また、ケナゾの子オテニエルがおり、また、ヤベスというですね、これまた出所不明な、突然この系図の中に現れた、しかしユダ部族であることだけは確かな、そういう人が、どういうことをして主からの祝福を勝ち取っていったのか、ということがこの、4章の、1節から23節のもう系図的につながり不明、ただユダ族としかわからないような、しかし信仰にあって、進んでいて、祝福を勝ち取ったそのような勇士たちが、まあ、この箇所に名前を連ねております。 出所不明な人が、ね、ただユダ族だけだと分かってはいても、ね、出所不明な人がユダヤ人に、ね、入ってきている、そんなことあり得るのか、ね、あり得るんですね。ルツはモハブ人でしたし、またその ルツの義理の母にあたる、ね、ユージョラハブ、ね、カナン人でした。信仰によって彼女たちは入ってきましたね。ユダこのイスラエルのユダ族、栄光の家系に入ってきました。皆さんだってそうじゃないですか。皆さんね、イスラエル十二部族の誰か血筋持ってますかね。いないですね。皆さんも信仰によってアブラハムの子孫に加えられました。ですから血筋が問題じゃないんです。三章はもう立派な血筋、ダビデ王家の栄光の血筋なんだけれども、しかし不信仰によってもう呪われた、ような歴史をたどってしまった。それに対しこの4章、ね、ユダ部族に関しては、のある人たちに関しては本当に信仰によって勝利して、そしてその子子孫孫が祝福を得た、ね、そういう内容です。ちなみに、祭司の家系、ね、レビ族に関してはこれは系図がはっきりしていなければ、その祭司の、ね、職は受け継ぐことはできません、ね。祭司の家系に関してはまた別です。これは系図が、ね、しっかりとない人はその祭司の職を、ね、取り上げられてしまうということがありますけれども、ね、ユダ部族また、ね、イスラエルの人たち、信仰によって、入ってくることができます。私たちは別に、ね、イスラエルの血筋ではありませんし、また、ね、レビの子孫でもありませんけれども、イエス・キリストを信じる信仰によってこの神のために加えられ、また王族の祭司の家系に加えられた者たちです。でこの4章の、ね、1節から4節のところまでは、まあ、比較的、ね、系図のそのつながりははっきりしてはいるんですけども、しかし5節以降ですね、系譜的なつながりが不明な人たちが、まあ、この5節から、ね、20節まではそうですね、系譜的なつながりは不明な人たちの系図ではある、ね、しかしユダ部族ではあることには変わりない。しかしあえてこの歴代史に記されたからには、この歴代史の記者、ね、きっとエズラはこのようにね、いかに系譜的につながりが不明であったとしても信仰によって、ね、信仰の維持にはなることができるんだということを、まあ、示すためにあえてこのね、つながり不明な人たちを、きっと名前入れたのではないでしょうか。でこの4章の、ね、一節、ユダの子孫はペレツ、ヘツロン、このヘツロンまでは、ね、主流ではあるんですけども、そのヘツロンの子カルミ、カルミ以降は、ね、言ってみれば、ね、その主流から離れた、ね、暴流、に当たります、ね、カルミ、フル、ショバル、でショバルの子レアラやヤハテを産み、ヤハテはアフマイとラハデを産んだ。これらはトルア人の諸子族である。エタムの父の子は次の通りである。イズレエル、イシェマ、イデバシュ、彼らの姉妹の名はハツェルボニ、ゲドルの父ペネエルとフシャの父エゼル。これらがベツレヘムの父エフラテの長子フルの子である、ね。まあ、このように、ね、ベツレヘムの父エフラテの長子フルの子になった人たちのその先祖は誰々である記されておりますけれども、5節からテコアの父アシュフルには2人の妻ヘルアとナーラがいた。ナーラは彼にアフザム、ヘフェル、テメニ、アハシュタリを産んだ。これらがナーラの子である。ヘルアの子はテレテ、ゾハル、エテナン、コツはアヌブ、ソベバ、それにハルムの子アハルヘルの諸子族を産んだ。でここの、ね、5節から8節のところ、一体どこからこのテコアの父アシュフルが、ね、出てきたのか、まあ、唐突に現れます。で、 我々、現代は、そのような資料が、おそらく見当たらないので、一体どこからこのテコアの父アシュフルニア、出てきたのか不明ではあるんですけど、おそらく当時のユダヤ人たちにとっては、この歴代史に記されたからには何か当時この子々孫孫たちが何か有力な人たちになっていたと思われます。というのはこの要章のところですね、本当に有力な人たちが記されているからです。今はそれが今のところ見つかっておりませんので、一体どこから来たのかは分かりませんけれども、しかし記されたからには当時のユダヤ人にとっては意味をなすものだったと思われます。で特にですね、注目を引くのがこの9節から10節のヤベスという一人の人に対してかなり詳細にですね、その彼が一体何をしたのか、記しているところです。歴代史の、この系図の中においては、ここまで、唐突に現れた人、系譜的につながりが不明な人について、もうダビデ以上にですね、これこれのことをした、もうダビデに関しては他の、サムエル記などを見ればもう一目瞭然に何をしたかって詳細に長々と書いてあるんですけども、しかしこの歴代史に、このヤベスという人物が、特別何をしたか、これが唐突に詳細に記されています。ヤベスは彼の兄弟たちもよりも重んじられた。彼の母は私が悲しみのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼ばって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。この系譜的につながりがない突然現れたヤベツ、彼は、他の兄弟たちも重んじられた、なぜ重んじられたか、主に向かって祈ったから、主と親しい関係、主との交わりを持って、主を礼拝するものだったから重んじられた、という、意図が、このなぜヤベツを突然ここに、挿入したのか、その意図を垣間見ることができます。そうですね、主と親しくする人、主に特別に祈る人はこのように、重んじられる、この、ヤベツ、彼の母は、私が悲しみのうちにこの子を産んだから、この悲しみが、ヘブライ語では、オーセブと言います。オーセブで、それで、私がオーセブのうちに産んだから、ヤベツという名前を付けよう。母は、そのような、オーセブ、悲しみにまつわるような名前をヤベツに付けました。歴代史の3章の方、前の章では、本当にダビデ王家、栄光の家系であるはずにもかかわらず、何か悲しみの様子を見ております。ダビデ、主にめでられたものという名前の意味ですけども、しかし、主に背くようなこと、主に失礼な、主を軽んじるようなことを、取った子孫は、もうまさしくヤベツという名前、大粒のような、子孫孫孫になるんですが、しかしヤベツは名前そのものが、大粒、悲しみではあるんですが、しかし彼がいかにそのような名前が付けられようとも、しかし彼は主に信頼したんです。主に祈った。で、それで彼は兄弟たちよりも重んじられるようになりました。でちなみに、この10節の後半にヤベツの祈りの中に、私が苦しむことがないようにしてくださいますように、この苦しむ、これもまた、オーツェブです、私はヤベツという名前だけども、オーツェブに合わないようにしてください、そのように祈ったゆえに、そこで神は彼の願ったことを叶えられた、祈り神が彼の祈り願ったことを叶えられた、歴代史のその系図の中では本当に特別な、ことが挿入されております。ちょっと昔にですね、ヤベツの祈りという、その本が出版されて、この歴代史の系図の名前の中に突然、現れたこのヤベツのその祈り、についての、その本が現れて、でそれでこのヤベツの祈りを毎日祈れば、 本当にこれこれの祝福がありました、これこれの祝福がありました、そういう話がよく聞かれたんですけども、大事なことはですね、主に信頼するということです。確かに、このヤベスの祈りを毎日祈ることによって、信仰が、それまであまり神様に結びついてなかった、祈りもしてない、ただのサンデークリシャンが、ヤベスの祈りを毎日する、これは確かに有用です。それまで祈り、主との交わりを持っていなかった人が、毎日形式的にでも祈るとするならば、その、からし種ほどの信仰を主が受け取ってくださって、それでじゃあその人を祝福されるんですけども、しかしヤベスの祈りの内容で、これ私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、要するに私を大いに祝福してくださいますように、また地境、要するに自分の取り扱うべきその事業内容や、また自分の仕事内容は、また自分の人生の地境を広げてくださるように、それから、御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように、内容的には全部、自分が祝福されるように、自分が幸いを得るようにという祈りです。ですから、信仰的には、幼い祈りではあります。私が苦しむことはないよ、私が、祝福されるように、私が幸いを得るように、信仰の初心者は、そのような祈りで、そして、神様との交わりを持って、神様がそれを叶えてくださることによって、あ、神様確かに生きておられるんだということで、神様に自分の人生を捧げるように至るって、そこまでが、多くのクリスチャンは、通っております。しかしその先、神様が、本当に十字架を通してでも私たちのことを愛してくださり、私たちを救ってくださった、それでこのイエス様を伝えよう、このイエス様のために生きよう、これが、信仰の、一歩進んだ人の、その願いであり祈りです。イエス様は、シモン・ペトロにおっしゃいました。あなたは若かった頃は、自分で自分の帯を締めて自分の行きたいところに歩んでいた、しかし年を取ると、あなたは、両手放しして、他人があなたのに帯をして、あなたの行きたくないところに連れていく、ですから信仰の初心者は自分のしたいこと、自分の祝福、自分の、喜び、自分の地境が広がること、自分が苦しみに遭うことがないこと、これは、信仰において幼き者の祈りですけど、しかし信仰において、熟練した人の祈りは、両手放しなんですね。聖霊様、どうぞあなたの導かれるところに私を連れて行ってください。ペトロは、結局、お金持ちになるとか、ありませんでした。ただ彼は、逆さ十字架の道を歩んでいきました。主の栄光のためです。自分のために、生きること、これは信仰において幼き者。しかし、主の栄光のために生きること、これは、信仰において、成人した者の歩みです。ですから、確かに、神様との関係がうまくわからない人にとってはこのヤベスの祈りは有用ではあるでしょうけれども、しかしいつまでも、血の巫女が、お母さんのおっぱいを飲んでいるような、そういう幼さからは、どんどん離れて成熟の道を進んでいくべきです。で、さらに11節から、12節、シュハの兄弟ケルブはメヒルを産んだ。彼はエシュトンの父であった。エシュトンはベテラハ、バセアハ、イルナハシュの父テヒナを産んだ。これらはレカの人々である。で、このシュハの兄弟ケルブについても、系図的なつながりは不明ですけども、しかし彼らは、レカの人々を、それを生み出したその父祖であるということがわかります。このレカの人々についても聖書の他の箇所にはないので、特にわからないんですけど、しかし当時のユダヤ人にとっては、あのレカの人々は、このシュハの兄弟期から、生まれた、そのことを当時わかったことでしょう。で、そして13節から、ケナズの子たちはオテニエル、セラヤ、オテニエルの子たちはハタテとメオノタイ、メオノタイはオフラを生み、スラヤは ゲ・ハラシムの父ヨアブを産んだ。彼らは職人だったのである。アメン。ここにおいて職人が記されているんですけど、何よりトピックスすべきはこの13節の、ね、ケナズの子オテニエル、聞いたことありますよね。詩式の、そんなに有名ではないですけど、詩式において獅子の一人として数えられました。でさらにヨシア記においては、ね、このオテニエル、あのエフネの子カレブが、ね、あのどこどこ、あのヘブロンのあの産地を真っ先に占領したものは、ね、私の娘をやるぞ、エフネの子カレブが、ね、そういうふうに言ったら、この、ね、ケナズの子オテニエルが、じゃあ私が行こうって言って戦場を切って、そしてその、ね、ところを征服して、でそれで褒美に、その、ね、娘、カレブの娘、を見事、ね、獲得ししたのみならず、その土地を獲得し、しかも、ね、その、カレブの、ね、娘、彼女は、ね、このオテニエルをそそのかして、ね、あの神の泉と下の泉も、ね、見事獲得したという、本当に主にあって、ね、進み出て主に対してあれをください、これをくださいって、ね、信仰の人に信仰を持って、ね、進み出てくださいと、ね、そのように告白する人、ね、その意味では、ね、ヤベツと同じですね。ヤベツも、ね、主に向かって進み出て、主は報いてくださるお方だ、ね、主は祈って求めるなら報いてくださるお方だと、ね、信じて進みで祈り出て、そして祝福を貸しておりましたけれども、このオテニエルもそうでした。オテニエルに関する記述、ヨシア記の15章にありますね。ヨシア記の15章の、16節から19節のところに、ね、もう本当に信仰によって、あれをくださいって、主は報いてくださるお方だって、ね、それを信じて進み出てくださいというものの手に祝福が渡っていくんです。ヨシア記の15章の16節から19節。その時カレブは言った。キリアテセフェルを打って、これを取る者には私の娘アクサを妻として与えよう。ケナズの子でカレブの兄弟オテニエルがそれを取ったので、カレブは娘アクサを彼に妻として与えた。彼女が嫁ぐ時、オテニエルは彼女をそそのかして畑を父に求めることにした。彼女がロバから降りたので、カレブは彼女に何が欲しいのかと尋ねた。彼女は言った。私に祝いの品をください。あなたはネゲブの地に私を送るのですから、水の泉を私にください。そこで彼は神の泉と下の泉とを彼女に与えた。アメン。皆さん、ね、祝福は奪い取る者の手に渡るものです。ですから、ね、このオテニエル、ね、彼は見事信仰を持って、この、ね、キリアテセフェルという、ね、本当にあの巨人が住む、ね、そのところを、ね、そこを巨人たちを追い払って見事勝ち取ったのみならず、娘を勝ち取り、ね、この娘をそそのかして、ね、父親から、ね、見事、ね、泉、神の泉と下の泉もの、ね、それも得ることができた。求めるものは与えられるんです、ね、探すものは見つかるんです、ね、また門を叩く人には門は開かれる。ですから手の御国は求める人、探す人、そして叩き続ける人のものです。これが信仰者のその原則です。歴代史に戻りまして、第一歴代史4章の15節、エフネの子カレブの子たちはイル、エラ、ナーム。エラの子たちはケナズ。なんとエフネの子カレブも系譜的なつながりが不明なんですね。ユダ族の中で、ね、一体誰の子孫に当たるのか、これ不明なんですけれども、エフネの子カレブは聖書の中でとても有名ですね。本当に私たちも信仰の、ね、先人としてこのカレブに習って、御言葉を宣言して、ね、あそこをくださいと、ね、毎日宣言してますね。皆さん、求めるものには与えられるって書いてあります。本当に皆さんが毎日求めた信仰の通りになりますように、ね、なるんです。 御言葉を信じて、主は報いてくださるお方だと信じて求め続け、ね、叩き続ける人に与えられます、ね、エフネの子カレブ、経済的にはもうたったこれだけではあるんですけど、しかし彼が、ね、成したこと、本当に旧約聖書の中において信仰の有名人ですね、まあ、カレブについては、まあ、言うまでもないんですけど、民数記の、ね、13章の、ところで、民数記の、まず13章の27節から30節のところですが、この要するに、イスラエル12部族の、その族長たちが、その トップにあたる人たちがいよいよカナンの地に攻め入ろうとしたときに、石膏部隊を使わしましょうって、ね、モーセに進めて、でそれでモーセがそれを、ね、許すんですね。でそれで石膏部隊、ね、それぞれイスラエルの、ね、諸部族の中から代表者1名1名を、まあ、選別して石膏として使わすんですけど、その石膏の中にユダ族の代表としてこのエフネの子カレブがおりました。でそれで、ヨシャも、ね、行くんですけども、ヨシャとカレブで、それで石膏してきて帰ってくる、ね、そして帰ってきた時にヨシャとカレブは、ね、良い報告をもたらします。13章の民数記13章の30節で、その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。アメン。しかしですね、30節以降に、その他の者たち、ね、ヨシア・カレブ以外の者たちは、私たちはあそこに攻め上っていけないんだ、ね、あそこについてのその悪い噂を言いふらして民の心をくじいて、そしてイスラエル全体に結局あそこに登っていかせないようにという、その、ね、この10人の企みは、ね、成功してしまって、ね、それで結局あの荒野の40年の遠回り、それをする羽目になってしまった。さらにこの14章の、6節から、9節のところに、ね、彼らの信仰告白があります。で、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブが、ね、本当に自分の衣を引き裂いて、この、ね、本当に不信仰に陥ったイスラエルのために向かって叫ぶんですね。私たちが、ね、巡り歩いてきた、ね、地は素晴らしく良い土地だった。もし主の御心を叶えば、私たちは、ね、をあの地に導き入れ、ね、主が、ね、それを私たちにくださる。あそこには本当に乳と蜜が流れていた。ただ主に背いてはならない、ね、その地の住民を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食になるのだ。主が私たちと共におられるから恐れることはない、このことで言うんですけど、しかしイスラエルの全会衆は彼らに石を投げようと、ね、して、でそれでそこに 主からの直接のジャッジが下されて、この、悪い言いふらしをした10人はもう撃たれて死んでしまいました。しかしこのエフネの子カレブ、またヨシア、彼らは見事あの約束の土地へと、ね、進み出て、そこを見事獲得した。本当に信仰は奪い取るものです、ね、祝福は奪い取るものです。信仰を持って求め続けること、ね、また探し続けること、叩き続けること、ね、これが私たちに与えられている分であり、そしてそれをする人こそが祝福を勝ち取るんです。でさらに、歴代史の4章、16節、エハレルエルの子はジフ、ジファ、キルヤ、アサエル、エズラの子はエテル、メレデ、エフェル、ヤロン。彼女は身ごもってミリアムとシャマイとエシュテモタの父イシュバブを産んだ。彼のユダヤ人の妻はゲドルの父エレデ、ソコの父ヘベル、ザノア派の父エクティエルを産んだ。これらはメレデがめとったパロの娘のビリアの子であった。ね、この16節から18節も、ここも経済的なつながりは不明な人たちです、ね、19節もそうです。ナハムの姉妹にあたるホディアの妻の子は、ガルミ人ケイラの父とマーカ人エシュテモア、シモンの子はアムノン、リナ、ベン・ハナン、ティロン、 イシュイの子はゾベデ、ベンゾベデ、ね、この19節20節も、ね、同様につながりは不明ですけど、あえて記されています。で21節、ここにですね、ユダの子シラの子孫、ね、あのユダの子シラ、要するに、ね、タマルから生まれたものではなく、あの、ね、ユダがカナン人の女をめとって、ね、あの名前不明のカナン人の女から、ね、エル、オナン、シラが生まれた、ね、エルとオナンは主に逆らったから、ね、主に撃たれて死んだ。でその三男シラの子孫が、ね、ここに、記されています。ユダの子シラの子孫はレカの父エル、マレシャの父ラダ、およびアシュベア家に属するシロアマヌの業を営む家の種族、モアブを治めたヨキム、コゼバの人々、ヨアシュ、サラフ、ヤシュビラヘム、この記録は古い。彼らは陶器地でネタイムとゲデラの住民であり、王の仕事をするため王と共にそこに住んだ。アメン。このユダの子シラの子孫も、有力者が、ね、生まれていきました。おそらくシラ、ね、お兄さん2人が、不信仰によってバタバタ死んでいった、倒れていった。でそれで、ね、まあ、おそらく恐れの心が生じて、ね、死に打たれずに済んだことでしょう。でそれで、彼の子孫はこのように、ね、シロアマウヌの営む家の種族とか、また、ね、古い記録によってこれが確定されていたりとか、また、ね、陶器師であるとか、あるいは王の仕事をする、ね、その直接 の、 その職人さんたちであるとか、ね、そのように名前と、またその人たちがいかに今こうして栄えているか、それが記されております。でこの、ね、以上4章23節までがユダ部族 の、ね、その系図に当たるところですけれども、本当に結局のところですね、主に従う人たちは祝福されるんです、ね、いかにその身元が不明であったとしても、イスラエルの神主にあって信仰によって進み出る人、求め続ける人、探し続ける人、叩き続ける人はこのように祝福を受けるのだということを、ね、ここから本当に私たちは夢解くべきです。皆さんもどうかこの、ね、信仰の列に加えられたからには、しっかりと、ね、主に求め続けて、ね、このヤベツのように、またオテニエル のように、そしてエフネの子カレブのように、また、ね、その他このイスラエルの中で有力者になっていた彼らのように、皆さん自身が信仰を握りしめて、そしてこれらの祝福を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する主よ、今日もまた信仰の偉人たちを見ました。彼らは出所元不明の系図ではあるんですけど、しかし聖書の中においては本当に有名人物になっていき、またヤベツのように本当に聖書のこの箇所にしか記されていないような人でも、それでも主に向かって祈り求めるならば、このような祝福を得たということが書いてありました。歴代史の記者があえてそれらのことを記したことにの意味をしっかりと汲み取ることができますように、そして私たち自身が本当に信仰の偉人となっていくことができますように、どうか我らのこの生活を守り、助け導いてください。今日いただきましたこれらの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。本当に人間の作られたこの系図です。この系図を通してあなたが私たちに教えてくれたのは、信仰によって生きたこの系図のみがあなたにあって生き疲れていたということです。主よ、私たちは信仰の創始者であり感染者であられるイエス・キリストに続くものとして、私たち自身の時代に私たち自身の系図を織りなっていくことができますように、信仰と希望と愛を与えてください。そして信仰と希望と愛によって示された道を一生懸命に生きて、そしてまだ私たちの次世代をもあなたに連なることができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。私たちの系図を見ながら、主よ、本当に信仰が良い先祖たちのその系図に刺激を受けて、そして信仰が良い その子孫たちを地上に残していくことができますように、イエス様祝福してくださることを感謝いたします。本当に有名なこの系図です。ユダ族のこの系図です。バビロンから帰ってきた時もしっかりと残ったこのユダ族の系図です。主よ、私たちにもどんな時代でも私たちに与えられているこの系図をしっかりと覚えることができますように、あなたが助けてください。王のような祭司となるために、主よ、私たちが本当に知性においては治める力を王のようなユダ族となさせてください。そして主よ、王のような祭司と言いました。まだレビ族としてこの時代において私たちのなすべきその分をしっかりとなしていくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そのために私たちの言葉の一つ、行いの一つが世の光、地の塩としてイエス・キリストにある味がつけられますように、イエス様、あなたが祝福してください。王のような祭司になるためには、まず私たちの口から出る言葉や私たちの体の行いがイエス・キリストの御言葉に基づいて味付けられた塩、世の光、地の塩にならないことには、王のような祭司にはなれないからです。主よ、私たち一人一人が本当にイエス・キリストにあって味付けられた王のような祭司となられますように、主が私たちの手足の技を祝福してください。御言葉を宣言して取りなし祈り、そしてイエス・キリストよりの幸いをこの地上に運ぶことができる王のような祭司であられますように、私たちを祝福してください。キリストにあって仰せられた言葉のこどこどくを信じて貫き、そしてカレブのように主よ、私たちも約束の地をいただくことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そして本当に突然でありながら、私たちもイエス様、私たちの上の世代があなたにつながっていない、主よ、現代の私たちのこの信仰者だとしても、主よ、突然現れた主よ、この系図に連なった一人一人のように、イエス・キリストにあって自分の信仰はしっかりと貫き、後の子孫を残していくことができますように、イエス様、あなたが祝福してくださることを心から感謝いたします。イエス・キリストにあって主よ、悲しみという名前が付けられていても、あなたに大いに慰めを受けたヤベツのように、主に親しみ祈る私たちでありますように、主が私たちに今日この御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。